ということで、お送りしておりますらしくあれでございます。
はい、
ね、もう2月も、何ですか13日ということでね、もうバレンタインデーですか、ね、
いやほんまや明日は。そうですね、
まあ、僕らぐらいになったらもうバレンタインデーったって何の関係もないですし、あの、まあ、そもそも関係ないんで、まあ、興味もないんですけれども。
わかんないじゃないですか、だって13日土曜日でしょ。
うん、
ワエラがあるじゃないですか。
ワエラ、ワエラってあんたもう高校生から
ね、
お父さんですよ私なんか申し訳ないけど、
そんなになります。
そりゃそうよ、だって自分が高校時代の時にさ、僕ぐらいの年齢、しかも僕見てください、あのこの間ね、あの県政最前線っていう番組ありますやんか、
はい、火曜日にね。
で、まあ誰が担当してるかとか僕もよく知らないんですけども、その県庁のねツイッターに、はい、県の広報番組をラジオでもやってますよっていうツイッターのお知らせがあってね、でなんか、まあ、おそらくよくわかんないんですけど、おそらくまあ第三スタジオで、まあ、中に笠野さんと県の人がいててね、
そうですね、
で、まあ、喋ってる様子をおそらく撮ってるんでしょうね。
はいはいはい、スタジオの外からね。
そうそう、でちょうどなんかミキサータクの前になんか塩昆布みたいなジャケットを着た、まあ、男性が座っていましてねで、まあ、その方のまあ後頭部だけが映るようなアングルですわ。だからその方が誰かっていうのはね、その写真だけではちょっと推察することはできないですし、はい、その方が誰かっていうのは正直よくわからないんですがね。だからその方は、はい、まあ、大体見たところによると、まあおそらく1983年生まれぐらい、だから37、8ぐらいでしょうね。
ほうほうほう
の方だと思うんです、おそらくね。
ええ、
やっぱ非常に後頭部が薄くなってるような感じがしましたね
まあでもあれ見て思いましたけど、それこそ他局のジャケット着てなくてよかったなと思いましたけどもね、う
ん、ああね、ジャンバーね、
MBS って書いてるジャケット着てるみたいな。
もし仮に MBS ってジャンバー着てたってさ、頭しか映ってない、はい、背中しか映ってないやからさ何着てたってその分かれへんじゃないですかそんなんだって。
いやでもまさかですよ、県のツイッターになんで和歌山放送でやってるって書いてんのに MBS のジャケット着てんやこいつってなりますやんか。
まあね、それぐらいのちょっとシャレっ気聞いた方が良かったかもわかりませんけどねまあ、誰が担当してるのかちょっとわからないんでね、
わかんないですけど、
まあ、そんなことはいいんですよ、はい、まあそんなですね、明日がバレンタインデー、はい、やたろうくんぐらいの年齢やったらまだちょっとそういうことにこう色気を出してくるようなあれじゃないですか。20代やったらまだちょっとひょっとしたら電車ね、あの会社通勤するときに環状線の駅でなんか渡されちゃうかとか思ってまうでしょ。
日曜日ですからね明日。
あ、そうか、あ、なるほどね。あ、いやそうやったらおそらく12日の金曜日が山場になるんじゃないですか。
いやだからね、大学生とかまだそれこそ、うん、ね、あの就職してね1年目2年目とかやったらあれですけども、
うん、
もう言うてもね、私も27なんで。
27ってよ、
別になんか
私27歳の時やったらまだまだ色気たっぷりで独身やし、ひょっとしたら誰かを家にピンポンってなんか持ってくんちゃうかと思ってましたよ27ぐらいやったら
ドラッグいっぱいのチョコレートをね。
お、今でこそそんなもんありえないってやっと学習しましたけども、ついこの間までですよ、そういうことを諦めたのは
チリーさん結婚してあっても子供さんも いてあるわけですから。だってい
やだからそれが諦めになるわけ、もうね、いかに僕がモテモテ男でね、見た目も中身が素晴らしいと、でも貯金も山ほどあると、
ほう
で会社でももうね見ながら尊敬されてすごい番組ばっかりやってると仮に僕はそういう男で、まあ、あったとしてもですよ、やっぱり結婚してたら、そういうことはもうね、仮に女性から言い寄られたってこれはもうできませんっていう話じゃないですか。
はいはいはい。
だから僕はもう全てを手に入れた男で仮にあったとしてもね、もうそういうものはお断りせざるを得んわけですよ、う
ん、それは前提のところは突っ込んだ方がいいんですか、それは
当たり前に突っ込みなさいよということで参りましょう、せーの、らしくあれ
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてジェリー
ということでね、このコーナーで私チェリーがやたらくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。もうすっかりあのリモート収録も慣れまして、
そうですね、いつものように息の合った、
はい、トークになっておりますがさあ、はい、最近のやたろうさんですけども、どんな風にしてお過ごしなんですか。
先週のね放送で、まあ、年末年始家で過ごしたと
言ってましたね、
話をしたんですけれども、まあやっぱり駅伝見たりとかラジオ聞いたりとかする中で、
う
ん、まあ食べ物もねちょっと豪勢にしようかいなと
おいいね、すごいね、やっぱりあんた落ち着きあるわ、早くほんまにね家庭持ったらいいですね。俺だって27の時 ね生活すさんでたから、そんなん家で正月落ち着いてたこと、まあ、なかったで。正月特番やいきなり、もう正月元日から
そうか、そうですね、そうですね、テレビ運んだりとかして ね
掃除のおばちゃんいてるんですけどね、会社 の、あの朝から来てくれてね、おばちゃんがね雑煮作ってくれて、あそれをガーッと食べて ねもうラジオか1号、はい、2号でもリポートに出発ですよ
当時2台あったんですね、
うん、3台出した時もあるんちゃう、
うん、
なんか山本ディレクターと一緒にそれこそねリポート行ったりとか、
競輪担当ディレクターと一緒に、
そうそう、いろいろ思い出ありますよ、スサミの方行ったりとかね、はい、
そんなこともあったんですね。
ありましたよ、牛年やから言って、あ牛年12年前かじゃあ、
そうですね、モークエアの時ですか、
そうそうそうそう、あの、はいはいはい、ウーさんディレクターが担当でね、その番組
はいはいはい、
もう僕と山本ディレクターはね、ラジオカー2号やったかな忘れましたけど、避難の方行って、畜産試験場の前に熊野牛かなんかの牛の銅像があるから、そこからスタートやって、今から考えたわけのわからん話ですけどもまあ僕もでも今ディレクターにもう十数年やって思うのは、やっぱり番組ってそうやって作っていくってことですよね、はい、で一緒にスサミのベルベデーレかなんかのお風呂入りました、はい、山本ディレクターと一緒に、
へえ、いいですね、
うん、いいんかどうか、正月から男同士おっさん二人でね、そんないいお湯ですよ、お湯は本当にいいんですけどね、
あそこしかも高台でしたっけ、ベルベレデーレさんってね、
そうそうそうそうそう、そうですよ、景色も良くてね、
綺麗なロケーションでね、
そう、うん、そういう12年前か、ちょっとそれ引くな
ほんまですね、今年そうですから、ね、
まあでも12年元気にこの仕事続けれたっていうのはね、ありがたいですよね、あ
そうですね、
もうみんな辞めてますから、
これが一番、山本さんはいますよ、
山本さんはいてますけどね、そう、辞めてる人多いしね、それはいいんですで何ですか、うん、でお正月、
いやそうそう、お正月をね、うん、まあ一人でおっても寂しいんで、食べ物だけでも豪華に紹介なと思いまして、ほうほう、これご存知の方いらっしゃいますかね、うん、よく境谷の有力民放局さんでも多分やってると思うんですけども、
ほうほう、
梅沢富美男さんが北海道の、海産物、昆布とかね、イクラとか、はいはい、うん、食べる通販番組ご存知ですか、
あなんか知ってるような知らんような、まあ、梅沢富美男さんのショッピングが昔からあるのは僕も認識はしてますけども、そんな海産物なんか食べてたかな、
なんかね、梅沢富美男さんとあと女性タレントのね、うん、
マッハ文明さんとかですか、
マッハ文明さんはまた違うやつですけど、
あ、はいはいはい、
スタジオでやってるやつね、
ロケに行くってことや、
そうなんです、小樽とか行って、うん、その実際に取れたものを食べて、でそれを通販するっていう番組が、うん、通販番組があるんですけど、
はいはいはい、
そこでなんか北海道のね、うん、一夜干しした鮭を買いまして、
一夜干しした鮭、
はい、普通の生鮭じゃないんですよ、丸々ですね、
丸々、まあ、開いた状態な、
あそうです、切り身にはなってますけど、
あ
頭から尻尾までちゃんとパックになって、
ほう、5980円、
あそれぐらいですね、
うん、結構冷蔵庫入る、そんな冷凍か、
サイズはちゃんと小分けに、
あ
4つとかになってるんで、それは入るんですけど、
はいはい、
まあそう、それをちょっと解凍して焼いて、うん、
はいはい、
でこう酒のあてに、
和歌山の人はね、正月から魚、タイじゃなくてその酒とかサバとかそういうもんで正月過ごしたいっていうのは典型的な和歌山の人やね、
ですね、でまあ私、鮭が好きなんで余計に、
鮭好きなんやね、
鮭好きですね、
で塩鮭が好きってこと、生鮭が好きってこと、
いや塩鮭ですね、
あ塩鮭なんや、
はい、
まあ美味しいよね、
油の乗ったね鮭も美味しいですし、安いスーパーとかにカッサカサの、
うん、これ鮭じゃないやろって、マスやろみたいなやつね、
ね、あれも好きですけどね、
うん、そう、あれもなんやかんやと美味しいよね、
そうそうそうそう、結局ご飯進んでしまうっていう、
そうよね、
あそうなんですよ、ちゃんとね、
うん、正月でそれだけ食べてたってことい
やいや、それだけじゃないですよ、ちゃんと、うん、黒豆とかも食べましたよ、
黒豆なんかどないですか、黒豆だけ買ってきたの
いやいや、あれ、藤子さんのね、
あ
パックになってるやつあるじゃないですか、チルド食品の、
はあはあはあはあ、
はい、あれとか、あと土鍋買ったんで年末に、
へえ、土鍋
一人用の、スーパーとかに安いの売ってるじゃないですか、900円ぐらいの、
売ってます売ってます、うん、うん、
はい、 あれとガスコンロ買ってきて、
お
豚肉と白菜と入れてみたいな。
正月から一人鍋ですか。
そう
、まあでもあったかいもの食べたいよねお正月。
寒かったんでね今年の 正月というか年末年始特に。
年末年始寒かったよね。
ね、
うん、いい正月じゃないですか。でも好きなもの食べて過ごすって。
そうだからせめてそういうことして、まあ、うん、年末年始過ごそかいなと思って。
あそういうね、あのストイックな正月を過ごしたおかげで、
はい、
なんか前言ってたなんか資格、
あそうそう
資格がね、試験どうやったんですか、うん、
完全に忘れてましたねその話ね。いや、うん、なんとか受かりまして、う
ん、おすごい。何の資格か知らんけどすごい。
何とは言えないですけど、うん、
言えないし僕もよく知らないけどすごいっていうとこ、もう癖やねこれ。
やっぱり
受かったって言われたらすごいっていう癖あるから。
やっぱりチェリーさんとね、うん、三浦千秋さんが自転車で天神崎から若浦天満宮まで行っていただいたおかげで、う
ん、大変やったんやでほんまにほんま大変やったんやで、あれ
お疲れ様でしたほんまに。
ほんま大変やったんやで、ね、もう
最後感動的なエンディングでしたけども、
もう来年どうしようかなと思ってね
ねほんまに
やることないですよ100キロ自転車で走ってしまったらね。
歩き自転車電車、
うん、ね、やることないでしょ。一応三浦千秋さんには一輪車どうですかって提案したんですけどね。
一輪車どっからどこまで行くんですか。
昔一輪車部かなんかやったから一輪車結構得意です私って言うから、
ほう
じゃあ一輪車でどっか行ったらおもろいかなと思って。
それチェリーさんどうやって追随していくんですか。
それはもう僕自転車でいいでしょう
なるほどね。
僕一輪車乗れないんで。
あれね、
うん、
乗れる人すごいなと思いますけども。
ねえ、
うん、
あとはそう、まあ実は他にも副案はいろいろ持ってるんですけどね。今年こんなこと来年こんなことしようっていうのは。ただまあ何べんも言うけど当の高校生に響いてるのかどうかちょっとよくわからないっていう
ね、共通試験は当日でしたけども、これからね個別の試験になりますから。
そうね、国公立も2次もあるし、うん、で私立私立とかね、いろいろあるから、ね、まあ、まだまだね受験シーズンは続くんで、まあ本当に春ね、うん、暖かくなった頃ぐらいに、まあこうなったんですって教えてもらった。国公立とかギリギリやもんね毎年。
そうですね、ほんまそうですよね、うん、
こんな3月の土壇場にさ大学決まって今から下宿探すんかいみたいないっぱいおるもんね。
いやだからね、私決まったのそれこそ大学の時2月だったんでまだ家ありましたけど、
はいはいはいはいはい、
周りの友達とか結構大変でしたよ。
そうよね、
公立の遠いねところ福山とか行った子がいたんで。
福山遠いね。
そう結構大変やったって聞きましたけどね。
そうよね、だからほんまにそういうのあるんでね、まあ私ももう自分からその受験生に連絡することってのは基本もなくてね、
はい、
もう向こうから連絡の待ってたら誰かも連絡来ないっていうそれがこのワイラ人生私のね、あれですけども、まあそんなことはいいんですよ。まあ資格も取ってね、
ワイラで呼びかけましょうよ
ね、
せめて。
いや気ぃつかない、あんまりさ夜とかに高校生とかに何してたら変なおっさんやんか。
いやいやいやいや、やっぱ目的はちゃんとあるわけですから。
あるけどほんまね気ぃ使うんよね、まあそれはいいんですけど、はい、じゃあ一応次のコーナー行ってもよろしいですか。
あはい、お願いします、
はい。まあ、他にも話したこと、はい、ね四条烏丸はまぐり顧問の放送局の話をいろいろしたいと思うんですけども、
ま、それはまたねおいおい、はい、
またこの後飲み会でやりながら聞きたいと思います、はい、参りましょう、はい、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ヒヤヒヤ
ヒヤヒヤ、
まあ、放送って結構ねヒヤヒヤすることの連続ではありますよね。
生放送なんか特にそうじゃないんですか。
ああそうですね、録音番組なんか逆にヒヤヒヤすることって、ね、まあないですよね。
まあなんとでもなるというか。
そうです、で生の番組は逆にヒヤヒヤすることっていろいろあるんですけども、
はい、
まあ、でもね大体そのもう長く続いてパターン化してる番組っていうのはまあそんなにヒヤヒヤもしないんですよね。でただそんな中でこの間ヒヤヒヤすることが実はありまして、
はい、
サタデーニュース&スポーツっていう番組があるんですけどね、
土曜日の5時からね、
はい、でその番組のディレクターから聞いた話なんですけども、
ほう、
17時32分に交通情報ってあるんですよ。
あスポーツニュースと一緒にやってる、
ね、そうそう、スポーツニュースと交通情報ですっていうことであるんですけどね、はい、32分っていうことなんですけど、
は
い、それよりもね3分ぐらい早くもうスポーツニュース終わったんですよ。
ほう、
まあ、初版事情があって、
ふんふんふん、
だからもう交通情報に行かなあかんことになったんですよ、ニュースがもう。
ああ
で、
そうですね、
さあ3分前やから、 はい、さ交通情報センターって読んだらさ出るとは思うやん。
向こうの
人がね、出ると思う？逆にどう思う？
いや3分前やったらスタンバイしてるかなと思いますよね。
な、まあそれが常識的な感覚やと思うんやけども、
はいはい、
とはいえ、はい、僕もそんなね3分も前に読んだことがないから不安で不安で、
はい、
結構和歌山放送的な感覚で言うとさ、まあ、ギリギリまで他のことしててバッと1分前30秒前にスタジオに入って喋るなんてのは結構あるから、
ほうほうほうほう、
だから交通情報センターさんでもねなんか他のことやっててさ、
まあ、ありえますよね、
当たり前みたいに交通情報センターさんって言って出えへんっていうのはこれありえるよなと思って、
そうですね、
うん、すごいビビってちょっと BG ちょっと引っ張ってちょっとでも32分に近づけてみたりとかして
そのディレクターさんはね、
そう、あその方はね聞いた話によるとですよ、うん、で一応、はい、あの呼びかけたら普通に出てくれたっていうね、
ああね、特にねテレビとかやったらね中継先の様子とか分かりますけど、
そう、まあだから5分ぐらい前からスタンバイはしてくれてるんでしょうね、そういう意味で言うと、
ああやっぱりね、うん、うん、
でほんま3分も早く読んだことがなかったから
逆にその日はそんなスポーツのネタがなかったんですかね。
そう、なんかいろいろ理由があって、そのちょっといつもより順番イレギュラーのことがあったんですよ。もう忘れましたけどね。
はいはいはい、はい、
ほんでちょっとスポーツをもう巻いてたんですよ。そしたらそういう展開になったんですね。
はあ、
ありがたいね、交通センターさんもね。
はい、
鬼滅ブーム
まだ続いてますか？
いやまだ続いてるみたいですね。僕まだ1秒も漫画も読んだことないし、そのアニメも見てないんですけれども。
同じくです。
世間ではもうね鬼滅鬼滅で盛り上がってますね、はい、でこの間の和歌山放送の3階に総務部っていうのがありましてね、まあこれといって用事はないんですけども、まあたまに行ったりするんですよ、はい、で、うん、総務部の窓際の壁のとこに、
はい、
缶コーヒーの鬼滅缶、
あーありますね、
うん、あれがね大量にずらーっと並べられてたんですよ
ほう、
誰の趣味なんやろうと思って。
そうですね、誰かが集めてるわけですよね、うん、
まあ聞きゃよかったんですけどね、そこにいてた左近さんにでも。誰やねん左近さん
前も名前出ましたけどね、
誰が何の目的であの窓際にあの鬼滅館を大量に並べてるのかっていうね。
あ、和歌山放送の社内にありますもんね、あの会社の自販機、
D 社の自動販売機でしょ。
D 社のね、大阪にある D 社、ね、
そう、昔はねなんか買ったら毎度なんとかやでとかで喋ったんですけどね、あの自動販売機。
はいはいはいはい、
今日も昼からも頑張ってやみたいな、ほっとけやと思いながら聞いてたんですけどもいつからかそういう喋りもなくなって、ね、ただの自動販売機になってしまいましたよ。
へえ、
あれ当たりつきてね昔はね。
そうですね、
あ
の同じやつ当たったりとかねしましたけど。
そうそう、上林君恵さんが当たってたような気がしますね昔ね
よう覚えてありますねそんな。
いや、それはだって会社の自動販売機で当たり出ることって少ないでしょ
まあ確かに珍しい、
ね、当たりいらんしね会社やったら。だって喉そんなん日本も飲まれへんやん。
一気には飲まなくていいんじゃないですか。
ああそうですか、冷やしといたらいいんか。いや、だけどホットのコーヒーとかってどうすんのよ。そうそうそう、
ホットやったらなんかコップに移して
湯煎すんの。そんな、うん、そんな缶コーヒーは飲みたい時にあったかかったり冷たかったりしてプシュッとあげたら飲めるから便利なんでしょ。そんなもん、あの湯煎したりとかやね、もう一回なんか温め直してとかやってたらそんなもん自動販売機の利便性ないでしょ。
そうですけど、当たりのありがたみというか、
うん、だから当たりっていらんのですよ。だからね、あの街中とか子供が多いとこやったら喜ばれるけど、そのおっさんだらけの会社に当たり付けの自動販売機なんか置いたって誰も喜ばんってことですよ
好意でやってんのに
もう今その当たり付きじゃないんですけどね、その D 社の自動販売機は ね知らない
知らない、
知らないことってね世の中いっぱいありますけども。八太郎さんは今ねもう20代ですけども、あのちっちゃいシングルっていうのは分かりますかね。
あの縦長のジャケットのやつですか。
そうですそうですそうです。
はいはいはいはい、
あの和歌山放送でこの間のラルク・アンシエルのね曲をあのかけようと思ったのが最初アナウンサーです。
土曜日の夕方ですかね。
そうそう、この番組その話題多いですけど、で、あの最初アナウンサーがそのラルク・アンシエルの曲をかけようと思ったけど、
はい、
ハニーはあったけどウィンターフォールの CD がないと。いや、ハニーの CD が、まあ見つけられなかったと。
CD 室でね。
そう、いやで俺あったけど、はい、去年見たけどなと思って、そのハニーの引き出し行ったらやっぱあるんですよ。
ほう、
でこれやないって言って、その細長いやつをうちではこう三角、一番ちっちゃく真四角に折りたたんだやつをバーッと入れてるんですよ CD シングル。
へー、
ちっちゃいやつこれって言ったら、あ、それですって言って、 ひょっとして西条さんこのシングルってあんま知らんのかな、見たことないんかな。
私と2つぐらいしか年違わないと思いますけど、
でも実は知らないことはないんですと、はい、
ああなるほど。
生まれて初めて買った CD が団子三兄弟の CD で、団子三兄弟の CD がこのシングルでしたって。
あそうだそうでした。
ね、ちなみに団子三兄弟って1999年の3月3日リリースなんですよ。
ほう、3月3日。
そう、別に今言った情報には深い意味はなくて、ただその時私中学3年生かな、はい、同じ日にね、うん、aikoのセカンドシングルの泣き虫って曲がリリースされてるんですよ
この番組ようaikoさんの話出ますね。
あたはファンクラブ買い孫61番ですよで、あのどっちもね、発売元がポニーキャニオンというレコード会社で、
は
い、
ああそうですね。
で当時aikoさんがねラジオでよくぼやいてはったのはね、ポニーキャニオンの人はね、はい、団子3兄弟を売ろうと思って一生懸命になってて、私の CD はもっと売ってほしいっていう話をラジオでよくねあのヤンタンミュージックマックスでバーバラヨネさん相手にしてたっていうのは僕は覚えてるんですよ。
ああ、
うん、20年経っても忘れられないですねその話は。みんな大好き女性アナウンサーということで、最初さん情報もう一発言っときましょうか。
はい、
事業センターの H さん、最初さんのアドバイス聞かないっていう。
どういうこと。
いや、あれ、事業センターの H さんっていてるんですよ。
はい、
でこの人結構ね旅好きグルメ好きな人でね、
うんうんうん、
でなんか親戚かなんかが奈良かなんかにお住まいということで、まあ、奈良に行く機会がまあちょこちょこあってね、
ええ、
で奈良といえば和歌山放送で今も最初アナウンサーですね、
出身ですもんね。
そうなんです。で最初さんに、うん、あの奈良のおすすめのラーメン屋はって聞くらしいんですよ。
ほう。
で最初さんもやっぱりね、あのサービス精神で、いやこことここがおすすめですよと、
うん、
いつも答えてあげるらしいんですけども、
はい、
毎回違うラーメン屋に行ってると。
なんで
全然あの最初さんのアドバイスを聞き入れてないっていう事業センターの H さん、
いつかねちゃんと言ってあげてほしいですけどね。
そうなんですよ
本当に。
あ、もう時間ないですね。ふーちゃん妊娠2人目っていう。
あー、おめでたい。
そうなんですよ、若い妄想レッツアリダリアンプラスなどでおなじみの岩崎ふき子さんがですね、このほど番組で、2人目のお子さんを妊娠しているということを発表したと。
はい、おめでとうございます、
おめでとうございます、ね、春ぐらいが出産の予定ということだそうなんで、
あ、そうか、もう何ヶ月かですね。
そうそうそう、もう結構お腹も大きくなってましてね、うん、だから、はいはいはい、まあ、レッツアリダリアンプラスのディレクターが言うには、うん、まあ、代役をね、まあ、何ヶ月かを立てやないから誰にしたらいいんかなって言ってたのを私聞きましたけどね。
この番組いろんなディレクターから聞く話多いですね。
和歌山放送ディレクター多いですからね以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
ドアを開けたたった今、待ちに待った春の匂い、落ち着かない心に飛び込む。
さあエンディングです。
はい、
さあいかがでしたか、今日もリモートでやってみて。
いや、実際放送聞いてみたらどんな風になってんのかなっていうのが楽しみですね。
また来月ね、はい、やたろうさんどんな風に出てくるのか。もうやたろうさん人気は結構ありますからね。
あら、ありがとうございます、ね、もう今月私のモノマネはやってないですね
何でしょう、偽川さんでしたっけ。
偽川なんですがね、大阪に来てんですが寒いですねこっちはね。
やたろうくんは1年ラジオ出れたらこれ評判が広がってきたみたいでね、
ええ、
やたろうくんとコラボしたいって言ってるパーソナリティも実はいてるんですよ。
いやいやいやいや、もうとんでもないよそんな、やめておきましょう、ええ、はい、
有田の方に住んでるパーソナリティなんですけどね長志のおじいさんがね、偽川さんとそのモノマネ同士で喋るっていうのはどうやろうって。
いや、あなたもうそんな
、まあ、今後の展開に乞うご期待ということ で、ね、そろそろお別れです。
はい、
ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント候補生 B の八太郎でした。
はい、それではこの後は、ズームを使って、ビールを飲みたいと思います。
はい、
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら、
さようなら。